さあ、ここでスタジオにゲストの方に入っていただいております。
はい、
実はですね、唐突でなんですが、今後ですね、団塊の世代の方々が高齢者ということに。
そうですよ ね、これからね、
これはもう順番のものですから、仕方ございません。そして超高齢社会というのを迎えることになります ね、
よく言われてますよ ね、
そ、 うですね。そこで住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええんやろうという、みんなで考えていこうということで、1月までの毎月1回ですが、ラジオリレートークと題しまして、実際の、在宅医療や施設などでの現場でですね、看取りに携わる方々をゲストに迎えまして、いろいろとお話伺っております。そして今日もゲストの方にお越しいただきました。
男山 B 地区見守り隊隊長の猿渡陽子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのここだけ聞きますとね、何の隊長かな思います。
見守り隊、
男山 B 地区見守り隊隊長ということですけども、ちょっと今日はね、そのあたりからもずっと教えていただきたいんですが、6月に立ち上げられたという
、そうなんです、
これどういうことか、ちょっと教えていただけますか。
八幡市には昭和47年からベッドタウンとして開発された京都府最大の男山団地があります。その中に大変緑豊かな B 地区という一角があるんですけれども、急激な高齢化や、そして家族や地域で助け合う意識の希薄化が課題となってきました。また自治会の加入率も少なくなってきて、住民同士が無関心で顔の見えない状態になっていると思われます。
そうですか。
このような地域だからこそ、高齢者や一人暮らしの方など配慮が必要な方への見守りが必要だと思いました。そこで、絆ネット構築支援事業の一つとして、京都府や八幡市、そして地域福祉を推進している社会福祉協議会にご協力をいただきまして、自治会や民生委員、老人クラブなど地域で活動している組織と住民の皆様にも呼びかけて結成したところです。私はたくさんの老老介護や孤独死を見てまいりました。孤独死といえば皆さんお年寄りのことだと思われがちなんですが、実はそうじゃないんですよね。50代や60代の若い一人暮らしの方もいらっしゃいました。その度に、なんでもっと早く気づけなかったのかと思うことが何度もあったんですよ。孤独死をなくすということは大変難しいと思いますが、住民一人一人がお互いを見守りできる地域になれば、お亡くなりになられたとしても少しでも早くご家族のもとにお返しできるのではないかと思っております。地域の課題を住民全体で考えたいと思い、今回 B 地区見守り隊を結成したんです。
大変よくわかりました。この隊長さんいうことですね。
そうです。頼りない隊長です。申し訳ありません。
そして猿渡さんは民生委員も、やってらっしゃるということですね。その民生委員としてはこのどのような活動をしてあるんですか。
もうね、ずいぶん長いことしてますね。市町村ごとに地域を担当する民生児童院と、主に児童のことに関することを担当する主任児童院がおりまして、地域の一番身近な相談相手となって、子どもの育児や虐待、また高齢者の介護問題や生活費に関することなどの相談を受けております。またその相談の内容によっては、関係機関につなげるパイプ的な役割もしております。一人暮らしの高齢者や認知症など配慮が必要な方に対しては、お変わりないですかと家に訪問して話し相手になっております。中には 一人で頑張りすぎてどうにもならなくなってから来られるケースなどもあり、もっと早く相談していただければと思うことがたびたびあるんですよ。
できれば早めに、ね、ご相談いただくといいということですけど、ね、そして猿渡さんは先ほど、ね、ご紹介させていただきましたが、男山 B 地区見守り隊とございましたが、
はい、
この見守り隊、どんな活動をしてあるんですか？
はい、地域の団体や住民の皆様に呼びかけて、見守り隊員をまず募集しました、はい、現在25名の隊員で活動しております。はい、まだできたばっかりで、はい、大きなことは言えないんですけれども、まず見守り希望の申し込み書を全個配布いたしました、
はい、
手上げ方式で募集したんですけど、8名の方から申し込みをいただき、どのような見守りをしてほしいか、お一人一人にお会いして、要望を聞きながら見守り活動を進めております。
はい、
また8名以外の方で緊急事態の発生などにより、朝夕の訪問見守りなどもしております。
はい、
お互い住民同士が見守り助け合える地域づくりを目指し、声かけ活動などの啓発も進めています。
はい、
家に訪問するだけでなく、道で会った時に挨拶やさりげなく遠くから見守るなど、肩の力を抜いて息の長い活動をしたいと考えております。
はい、
昨年見守り隊発足の準備委員会を立ち上げた時から、新聞が溜まっているとか、電気がついたままですよ、洗濯物が干したままなどの異常があれば、すぐに連絡してほしいと何度も地域の方にお願いしてきました。そのせいかどうか分かりませんけれども、 2,3 日電気がついたままになっていますが大丈夫でしょうか、とか、窓が開けっぱなしになってます、玄関のポストにはチラシが溜まっています、などの連絡がたびたびありました。おかげさまで26年度の孤独死は一人もありませんでした。
よかったですね。
嬉しいことです。
本当にそう思います。
また最近住民の方からこんなお電話を受けました。実は買い物の帰りにご主人が動けなくなり、奥さんが大変お困りの様子のところを見て声をかけたんです。遠慮されたんですが、家まで送りました。これって私余計なことをしたんでしょうか、と心配そうに話されました。私はいえいえそんなことないと思いますよ、これからも困っている人を見かけたら、何かお手伝いすることありますか、と勇気を出して気軽に声をかけるようにしてください、とお願いいたしました。困った時はお互い様ですよね。見守り隊の活動が誰もが安心して暮らせる温かい地域の絆を築くきっかけになればいいなと思っております。
本当おっしゃる通りは思いますね。
本当に
ちょっとおせっかい言うとね、言葉あれやけど、おせっかい気味ぐらいの方がいいですよね。
いいですよね。
その方が本当にいい地域、いい場所やと思います。
本当に
さあ、それではあまり時間もないんですが、猿渡さん、ラジオ聴きの皆さんに何か一言残したいことがあればね、教えてください。
はい、どうか一人で悩まないでください。一人で頑張りすぎないでください。どんなに小さなことでも気軽に相談してくださいね。あなたのすぐそばには相談できる人が必ずいると思いますよ。待ってます、
ね、一人で悩んで考えててもそうそう、なかなかいい答え出ませんから、
ささ、はい、のこと相談してどうかなっていうようなことでも、ちょっと思い切ってね、相談してもらうといいかもしれないですよね。今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月6日の火曜日にまたラジオリレートークをお送りします。どうぞお楽しみに。